ところで長京さん、なんかオープニングってなんか作んないですか？
ねえ、どうしようこれ。
あった方がいいはいいけど、なんかジングルみたいの作りましょうか。
一応ね、俺のやつは BGM が最初に入ってくるから、
うんうんうん、
なんとかなってるような感じではあるんだけど、
なんとかなってるですね。いいですね、いいですね。
もうコーナー名はあってもいいのかなっても思ったりもするんだけどね、はい、そしたらなんかコーナー名言えばもう、あ、始まりましたみたいな感じ。
始まりましたね。だってコーナー作ったらいい。なんすか、なんかコーナー名いいのないですかね。あ、おじさんって言葉禁止ですよ。でも、
あ、禁止なんだ、マジか。
今言いそうだったけど。もうちょっと輝かしてくださいよ。
あ、なるほどね。例えばさ、なんかクーニーと長京の週末の座談会、
もう却下です。もうワクワクがないみたいな。まんまでいいんだけどね、もうね、まんまでね。僕らが共通して好きなものって何なの？なんかないですか？
コンピューター？
コンピューターか。コンピューターなんか万人受けしなそうだな。まあ万人じゃなくていいんですけど。何でしょうね。
何でしょうね。
さっきもね、ちょっと話してたけども、収録前にね、話してましたけど、前の回で話してたのか。中村文明さんとかね。
中村文明が、そうそう
するとかね、うん、なんかそういうなんかいいキャッチフレーズがあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
僕らの場合は元気が湧いてくるけど、まったり幸せになっていくみたいな。そんな感じから、なんだろう、
コーヒーブレイクみたいな感じではないの？
コーヒーブレイクみたいな感じですよね。本田健は人生相談か。本田健の人生相談。
お、
中村文明さんは、みるみる元気が入ってくる。あと、なんだろうな、ポッドキャストなんか、あれで、定期的にっていうか、聞いてるのあります？
自分、実はないんですよね。なのに始めようとしてるという。
どういうこっちゃ。
ひどいよな。人の聞かないくせに、なんか自分の聞いてみたいなさ。
僕、ちなみにでも番組、最近聞いてなかったな。昔はもう、やっぱ車移動の時はずっと、ポッドキャスト聞いてたんで、
うんうん、
文明さんのと、あと、あ、一時翡翠さんも来てたな、聞いてたな、翡翠小太郎さん。
翡翠小太郎さん、はあ。
なんかポッドキャストだったかな、YouTube だったらちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。あと、なんだろう、あ、ジンさんね、心屋仁之助さん。
ああ、久しぶりに名前聞いた。
ジンさんはなんて名前であったっけな。あとは犬飼ターボさん、まあ、心の世界が僕はやっぱ好きなんで、ターボさんは先延ばししてしまう人のためのなんちゃらかんちゃらだったかな。行動を先延ばししてしまう人のためのなんとかっていう感じ、うん、
やっぱちょっとなんかタイトルはこうテーマを入れてるような感じなのかな、多分ね。
うん、
このポッドキャスト聞いたら、こうなるよみたいな。
あ、出た。負けた思考が出てきましたね。いいですね。お願いします。お願いします。負け、さすが負けた。何ですか、このポッドキャストを聞くと、皆さんがどうなる、ベネフィットは何ですか？
ベネフィット？
もうすごいハードル上げてる感じがするけど。
力が抜ける。
力が抜けるね、いいですね。軽くなる、
軽くなる、軽く、あ、軽く、あ、で、言葉大切だね。軽くなる、そう、軽くなるね。
ちょっと肩の力が抜けるというか、軽くなって、なんでしょうね、毎日がちょっと軽くなって、人生が軽くなってもらったらいいですね、なんかね。
うん、まあ、まさにそうだよね、もう本当に。
みんなね、頑張りすぎてるから、
うん。
そう、長京さんも含めてね、頑張りすぎてるから、頑張 りすぎないで、もうちょっと力を抜いて人生楽しんでもらいたいなみたいな感じですね。
いや思うよ。だってさ、あの24時間じゃないけども、なんか1日16時間働いて、
うん、
全然儲けてない人もいるし、そうじゃなくて、
うん、
週に2時間だけ働いて人の3倍もらってる人もいるでしょ。
うん、すいませんいただいておきます。はい、
いや、あの私の師匠もそうなんだよ。
うん、
うん、でこの差って何なのかなってよく考えたりするんだけどね。
うんうんう
ん、やっぱなんかこう余白って大切っていうのもね、よく言われるでしょ。
うん、
うん、あとなんか昨日とかなんか睡眠大切って、俺毎月あの毎月ではないか、あのちょっと病院通ってるからさ、
うん、
で先生に昨日言われたんだよ睡眠大切ですよって。
ああ、なんて、あのそのデータから睡眠取ってない感じだったんですか。
うん、だいたい6時間、私 CPAP やってんだけど、
うん、
その CPAP のデータがあるのね。
はい、
でそのデータ見るとだいたい使用時間が4時間から5時間ぐらいなんだって、
うん、おお、短いね。
うん、6時間ぐらいは寝てると思ってたんだけど、
はい、
使用時間からすると5時間ぐらい、6時間になってない。6時間、でも最長6時間ぐらい。だからこれをもうちょっと長くしてくださいって毎回言われるんで。
なるほど。
昨日なんかはなんか何時に寝てるのって言われて。
何時に寝てるんですか
?1 時が多いな。
ダメですよ。ダメってことはないのか。ね、でも朝始まっちゃうからね。
そうそうそうそうそう。どうしてもね、朝の時間が決まってるからね、もう。何時にあの何々しないといけないとかさ、その決まってるから、うん、やっぱ寝る時間をもっともっと早くしないといけないっていうのはもう重々承知なんだけど。
何してるんですか、遊んでるんですか
遊んでたらなんか本当あれだけど、なんていうの、もう仕事してますよ普通に。
仕事してて、
うん、
働きすぎ、
働きすぎですよね。
そう言いながら僕も昨日12時ぐらいだったかな、寝て4時ぐらいに目覚めちゃって、もう一回寝ましたけどね、いかんいかんって言って、
うんうん、
睡眠の質はちょっとやっぱ落ちてる。あ、まあもともとあれだけど、
うん、
うん、やっぱ取らないとダメなんですね、睡眠ね、しっかりね。
睡眠は、うん、取らないといけないはずよ。うん、昨日先生に言われたのはさ、なんか睡眠も取らないとどんどんどんどんこのなんていうの、体の機能がこうダメになっていくよって言われたわけ。
うん、
睡眠負債だっけ、なんかほれ
睡眠負債ね、
ね、睡眠負債が溜まっていくとやっぱり体のあっちこっちにこうなんか負債が溜まっていくんじゃない。
うん、
うん、いやね、だからそこは昨日改めて言われて、まあ、改めてっていうか、あの毎回言われてるんだけど、もっと寝てくださいって言われてるんだけど、うん、昨日その言葉を言われて、なんかそうだよなと思って、
うん、
だからなるべくもうどんなに遅くても11時とかさ、どんなに遅くても11時ぐらいにはもうパッて切り上げて寝るっていう習慣つけないといけないよね。
うん、
あ、でそう、この収録した目的覚えてますか？
全然覚えてないです
習慣化の話だったんだよ、習慣化の話。
習慣化の話、はい、でしたっけ。
そう、何の話だったかって言ったら、俺ずっとね、あの本が読めないと思ってたわけ。俺、
ほう、僕も読めないですよ
ね、ずっと言ってたよね。
はい、
俺も本が、もう活字が俺読めないと思ってたけど、でも コンピューターのマニュアル系は全然読めたわけ。
なるほど。一緒ですね、それはね。確かに読めますね、はい。
読めるでしょ、
はい、
だからなんか読んでるし、で、なんつうの、この SNS の投稿とかさ、ああいったのもね、長いやつも、興味があるやつは読んでるわけよ。
うん、
で、なんか、ね、本がさ、読みたい本は読みたいんだろうなと思って、で自分今まで全く本読んでなかったかって言ったらそうでもなくて、まあなんかこれは読みたいなって思うやつは一応読んできたんだよね。でも今までのペースどのぐらいのペースかって言ったら2年に1冊ぐらいだったわけ。
なるほど。一生で40冊ぐらいですね。
2年に1冊もちょっと言い過ぎかもしれないな。俺本当にね、4、5年に1冊ぐらいのペースでしか読んでなかったわけ。本当に、はい、本買って読むってなかったんだけど、でも、うん、今のね、クライアントに張り付いて、仕事してるクライアントのところ、会社に行くと、もうね、マーケティングの本が、俺の目の前でバーって並んでるわけ。しかも全部ダイレクト出版から買ったやつで、もう、喉から手が出るほど、なんか欲しい情報なんで、ね、
うん、
読みたいと思って、
はい、
いるんだけど、その俺の心の叫びとしては、叫びっていうか心の中では、これ借りていっても読まないんだろうなっていう読みたいと思ってるのにだよ。
思ってるのにね。
思ってるんだけど、はい、読むの遅いしなとかさ、
はい、
活字嫌いだしなとかって、
うん、
いうことでずっと手つけてこなかったわけ。
はいはい。
でも、でも読みたかったわけ。
うん。
で、速読のね、ダイレクト出版で速読の、体験講座みたいのがあって、それ一回ちょっと受けてみたら、
はい、
あのね、本当に速くなったわけ。
はい。
読むスピードが、
うん、
おっと思って、もしかしたら俺読めるかもしれないと思って、で、あれから、まあ、本講座に申し込んだんだけど、結局受けなかったんだけど、その本講座も、
はい、
受けなかったんだけど、もう我流でちょっとやってみようと思って、その体験会で習ったやつで、うん、でやってたら、なんか俺もしかしたら読めるなと思って、
うんうん、
でこの間ね、もうとにかく時間一回決めてから、この時間だけちょっと短い時間でも読もうと思って、
はい、
こう車の中でね、こう読んでたわけ、
はい、
そしたらさ、気づいたら1時間ぐらい読んでて、
うん、
もう集中してなんかおーと思って読んでるわけ、
はいはい、
で1時間後になんか、あ、俺結構ハマって読めるなと思って、
はい、
でそれの体験があって、俺もしかしたら本読めると思って、でこの間もね、1時間だけ、この間1時間読んでたから、1時間だけはこの本読もうって思って、はい、買ってあった本があったわけ、
うん、
で、ま、それ開けて読んでたら、結局ね、その日4時間ぐらい読んでて
今そうなるよって言おうと思ったのに、そうなんですね。もうなってるわけですね。はい。
そう。4時間ぐらいやって、読んでて、でね、一冊読破したのよ、4時間で。すごい。
おめでとうございます。4時間で
?4 時間で。
1冊
?1 冊。
今まで2年に1冊しか読まなかった人が。
そう。
すごいじゃないですか。大躍進じゃないですか。
大躍進だよね。びっくりしてさ、読めたと思って。
うん、
でその時に思ったわけよ。その時に思ったのが、俺ってただ読む時間取ってなかったんだって。
なるほど、
うん、読む時間取ったら俺読めるんだっていうのに気づいたわけ。
すごいですね。しかも今まで練習してないわけでしょ。なんていうかな、読むのは読んでたけども、でも、うん、そういうなんか、なんて言いますか、ちょっとジョギングはしてたけど、
うん、
3分ジョギングはしてたけど、4時間ジョギングする練習はしてなかったわけじゃないですか。
やってなかった、やってなかった。
だから4時間ジョギングするっていうことができるんだって分かった瞬間に、これ続けてたら、
うん、
3時間とか2時間ぐらいになっちゃいますよね。
うん。
多分ね。
多分、そうなると思う。で、その、速読のやつがさ、速読のやつが言ってたのが、だいたい200ページぐらいの本だったら、10分で読めるって言ってたっけ。
神ですね、僕からするとね。
で、それはトレーニング次第で誰でもできる。
すごい、
うん、で実際そうらしい、
うん、
で自分も体感したからそれ、
はい、
それはすごいなと思ったんだけど、でもね本当に今回のあのこの本が読めるようになったって言ったところのこの根本が時間取ってなかっただけっていう、
うん、なるほど、すごい、
もうこれが衝撃だったね。
今はどれぐらい取るとか決めてんすか、どんなふうに
決めてない、
はい、
決めてない、
決めてないの、あれ今じゃそういう話じゃないの。
決めたらだから決めろって俺自分で。
オッケーオッケー、じゃあ今決めましょう。その車で読んだ時はあのいつ読んだんですか。
夕方ぐらいだったね。あのちょうどねあの、うん、土日かなんかだったんだけど、
うんうん、
土日でその講座を受けた後からずっと車に入れてあった本があったっけ、これちょっと読んでみようって言って、はい、で持ってたらどっかで読むだろうと思ってたわけよ、
はい、
で土日だったらねあのまあねどっかドライブがてらフラッと行ったところでなんかちょっと読んでみようかなみたいな感じでやったっていう感じだった。
なるほどなるほど、
うん、それぐらい気軽な感じで。
うーん、何時ぐらいだったんですかその時は。
夕方ぐらいだったね、4時とかそのぐらい。
4時頃に。なるほど、うん、平日の4時って何してるんですか普段。
まあ、仕事。うん、
そこの4時の時間帯を本時間できないんですか。
ねえ、
難しいですか。
なんか俺半分今なんていうのサラリーマンになってるからさ。
はいはい。いやいや仕事してる、マーケティングのやつ読んでんだからいいじゃないですか。仕事してる体で、
ああ
調べ物してる感じでなんか。
ああなるほどね。
うん、
まあできる仕事とできない仕事があるな。でもできるところはできるね。
うん、
できるね。
4時から、いつも4時から何時ぐらいまでやってるんですか。4時からじゃないや、お尻は仕事は何時ぐらいまでやってるんですか。そこでは
そこでの業務は6時半まで。
うん、じゃあ4時から6時半まで、まあ6時2時間、いや2時間すごい、1冊読めるようになっちゃうんだからねきっとね。あやってた。でも2回やったらさ、さっきのペースでもし読めたとするならば2回やったら1冊読めちゃうわけでしょ。
うんうんうん、
めっちゃすごいじゃないですか。そんなの積み重ねたら月に10冊ぐらい読めちゃうねきっとね。
読める、うん、読めるようになると思う。あれは本当にコツだと思う多分。
うん、
うん、よコツとあとは本を読む、俺なんか本を読むの話になってるね。
はい、いいですいいです
いいです。
教えて。僕もだってもう読みたい本いっぱいあるんで読めないから。はい、
あのねこれは俺が思ってた本読みに対するイメージだったんだけど、本を読んだっていうこの、ことに対しての俺のイメージは、本を一字一句最初から最後まで全部読むのが本を読んだっていう状態を想定してたわけ。
わかる。
同じ。
一緒です一緒です。はい
ね、
はい、
そうじゃないと本を読んだって言っちゃいけないと思ってたわけ。
なるほど。
でもその講座でも言ってたし、で俺別のやつであのメンタリスト大吾いるでしょ、
はいはいはい、
大吾もこの本読みに関するあれ本なのかオーディオブあのオーディブル、あ聞いてほしいんだけど大吾のやつで探してたら出てくるよ。あの、はい、本を読む本 本の読み方みたいな、なんかそんなタイトルちょっと忘れたんだけど、あのそれでも言ってたんだけど、その大吾がね、
うん、
その本を読む目的って何かって言ったら、情報を取るっていう、まず一つはね、まあ、楽しむために本を読むっていうのもある。だからそれは小説とかさ、うん、そういうのは楽しむために読むっていうことだから、そんな急いで読む必要ないんだろうけど、ことそのビジネスとか、俺なんかみたいにこうビジネスとかなんかを情報をゲットするっていう目的で読むっていうことであれば、もう目的はもその情報を取るっていうことだから、一軸読まなくていいわけよ、
はい、
で本の中に書いてあることって結構ね、あの例えばみたいな、この例え話が入ってたりとか、結構自分なんかが知りたい情報以外の余計なものが結構埋まってるわけ。
そうなんだ、僕例え話大好きなんで、
ね、例え話は例え話でね、あの情報として入れた方がいいんだけど、でも自分が本当に必要としてる、これが知りたいっていう情報っていうのは本当にね、あの200ページあったら、その中の半分もないと思うんだよね、おそらく、
うん、
その他っていうのは全部説明書きとかさ、あのそういったもので埋め尽くされてるから、あのそこは説明書きだったり、あるいはもう自分がもうすでにもう知っている情報とかでもう埋め尽くされてるのよ。で本当に自分が欲しい情報っていうのはその合間合間にちょんちょんちょんちょんって出てくるような感じだから、俺の感覚的にはね、この本読み、そのとこと、何かの情報をゲットするっていう、そういう読み、本読みをするときは、その本の中から、この書いてある中から、その必要な情報をいかにこうピックアップするか、
うん、
っていったところを、に、フォーカスして、本読んでいく。そうするとね、どうしても飛ばし読みになるね。
なるほど。はい。
一軸読んでないわけ。
うん。
っていうのと、あとね、その速読の、ところで習ったのは、人間って、特に日本人は、音読に慣れてるんだって。
うん。
頭の中で声に出して読んでるでしょ。
はいはいはい。
あれがもう遅くする原因、
うん、
でも人間って、日本人は小学校の頃から音読させられてるわけ、
うん、
けど人って音読しないとこの書かれてることを理解できないかって言ったらそうではないわ、
うん、
パッて見ただけで何が書いてあるってのは分かるわけ。例えばその講座の中で15文字ぐらいのなんか文章っていうか文字が書いてあるわけで、これをもう音読できないスピードでパパって画面に表示するだけで、この講座の体験講座の中でパパって見せるわけで、何が書いてあったか分かりますかって言ったら分かるわけ、でも読んでないわけ、見ただけだわけ、
はい、
音読するスピードじゃないわけ、パパッと、でも理解できてるということは、人は読まなくても理解できるわけ、
うん、
見ただけで、もうそのビジュアルとして入ってきたので見ただけで理解できてるわけで、これをさ、今15文字だったけど、それを30文字、60文字とかっていう風にして、なんか一つのブロックとしてこうパッて見て何が書いてあるってのが分かるようになってくると、これをどんどんどんどんその読み進めていくと、結局10分で200ページの本が読めるっていうことになるっていう、まあ単純に言うとそういう感じ。
なるほど、
うん、っていうのがその講座の中であったのね。だから、まずそれと、あとは本を読む目的を決めましょうっていうことも言ってた。この本から何を得たいのかみたいな、それがあると それにフォーカスして、その情報を勝手に探していくから、自分決めたらね。だからそこに集中していくと、その情報がおのずとこう目の中に入ってくる。で、もちろんだからパッパッパって見て、じゃあ覚えてるかって言ったら人間なかなか覚えられないので、要点は最初のうちは書き出した方がいいって言われて
なるほど、なるほど。
た。うん。そうしないとやっぱり最初のうちはできないって。だから最初のうちはもう本当に嘘でもいいから、読んだ気になるために、もう練習がてら、とにかく読まないで なんていうの、この本の1ページ1ページをただ追っていく。パッパッパッパッパって。で、しかもなんか最初は1ページなんてね、結構いっぱい文字が入ってるから、1行1行とにかくパッパッパッパッって、なんかこう、よくね、ほら、なんかイメージで捉えるとかいう速読法って聞いたことある。
あるよね、はい。
あれはまさにそれだわけ。パッて、イメージと、取ると。取って、で、おそらく自分の理解の中では、このパッパッパって取っていった中に、自分が欲しい情報が入ってきたところが、欲しい情報だわけ。で、そこは大切だなと思ったら書き留めて、っていう感じのことをやっていくと、本が一冊ちゃんと読めて、で、中身も理解してると
見た
いう
と
こ
き
と。
に止めていくんだ。なんか見て、終わってアウトプットで書くんじゃなくて、見たときに書き留めていく。で、あ、なんか欲しい情報っぽいっていうか気になるなみたいなのは。
じゃないと最後まで読んでいった時にもう忘れてるんだって、人間。
忘れてるよね。このだってライブでさえね、冒頭で話したら覚えてないもん。ライブじゃない、この音声、何？ポッドキャストでさえね。冒頭で話したら忘れてるもんね。
だってこの話もさ、このテーマで話しましょうって決めた内容じゃないよね。
いやいや、このテーマですよ。いいんじゃないですか。だから、そういうのが、そういう方が、いい方に導かれてると思いますけどね。なるほどね。そんなして読んでみたらいいんですね。やってみましょう。
そうです。だから本はもう俺の中では、まずは15分とか10分、この本開けてみようから始めて、開けてこの10分だけはちょっと読んでみる。
なるほど。
で、おそらくもう本当に最初はさ、本当に最初は別に読まなくてもいい。本を開けて、ただ文字を追っていく。理解しなくてもいい。ただ文字っていうか、この文字のブロックを一つ一つこう見ていくっていう練習。でもさ、俺、この速読の、体験会受けたのって、ほんの3時間なんだよ。で、その3時間の中、ダイレクト出版の、こう、なんかそういうのを受けたことあるの分かると思うんだけど、3時間のうちに、3時間のうちの、2時間半ぐらいは、もういろんな説明とかだわけ。まあ、本講座の案内も含めてね。いろんな説明なんだけど、実際にその体験会でワークさせられたわけ。で、そのワークっていうのがさっき言ったような、なんか、まず、パッて出すので、これが何って書いてあったか、わかるかどうか見てみてくださいとか、なんか、この、30文字ぐらいの量の文章を出して、で、これが何て書いてあったかとかって、なんかワークがあるわけ。このワークをした時間っていうのは、ほんの30分以内だわけ。 でもその30分やっただけで、30分やっただけで俺こんななってるわけ。
こんななってるわけね。こんななったわけですね。
こんななったわけ。
はいはい。
だからいけるよ。
いけるよ。
意味わかる。
面白いね。でもやってみないと分かんない。体感しないと分かんないですね。あの、なんかその、こうやって、パッパッパって見ていくだけなんだよって言われたら、めちゃくちゃつまんなそうに聞こえてたんですけど、うん、でもそれはただのそのアプローチだけであって、本の中を見てパッパってやって分かるようになっていったら、本の中身が楽しいからね。
うん、あ、だからね、あの、楽しい、うん、楽しいっていうよりも、結局だからその本を読む目的を決めましょう、
はい、
っていうのが一つキーだわけよ。だから
なるほど、
楽しみもあるんだけど、楽しみっていうか、その楽しみっていうのが結局何かって言ったら、その本の中に書いてある何か要素とか、何かあの知りたいこと、自分がこうこの本から得たいことっていうのをまず最初にあの持っておけば、おのずと意識ってそこに集中するさね。で、その情報を探しに行くわけ。
脳がね、まあ、うん、ラスの機能ってありますけど、はい、
そう、うん、
そう。
そういうことなんだね。多分、そういうことなんだって。
僕、あの正直な話、あ、脳の機能としてそういうふうになるんだっていうのも聞いたことあるんですけど、
うん、
あの、だからなんか決めたらいいよって話なんだけど、本を今言われてね、本を読む目的とか、あとセミナーとかでもよくある、今日のセミナーで何を持って書いたいか最初に書いてくださいみたいな話があるんだけど、
うんうん、
いやさ、何も分かんないで来てるからさみたいな。今日何持って書いたいかっていうか、いやなんか案内文見て面白そうだなと思ったから申し込んだだけであって、
うん、
みたいな、その中身がどうなのってあんまりよく分かんないから、でいつもなんかそこで いつもフリーズしちゃうのね。なんか
あ、
その時のなんか面白そうだなって思ったなんかが思い出せたら、うん、なんかそんなのってピッて書けるんだけど、
うんうん、
あの申し込んだ時と実際始まる時って時間の間があるじゃない、
うんうんうん、
だからさ、なんかなんていうのかな、忘れちゃってんだよね、なんかね。だからいつもあのセミナーの冒頭のあの時間嫌いなのとっても。本のやつでの今も目的って言われた時に、はあ、そうか、なんだろうと。じゃあ今例えばパッとね、今手元にあったやつがこの本なんですけど、
うんうんうんうん、
世界100国の旅で人生で大切なことって書いてあるタイトル、あ、もうちょっとちゃんと読んで、世界100カ国の旅で出会った人たちが教えてくれた人生で大切なこと、
うん、
っていう本が今僕の目の前に 手元にあったんだけど、
うん、
目的、うん、なんかタイトルから面白そうだなと思っていただき言っただけで。
じゃあその面白そうと思ったのはなぜ？
なぜ？いや、なんか知らない人がなんか大切なことを教えてくれたんだねみたいな。だから僕にとってになんか大切なことなんかないかなってことか。
うんうんうんうん。そう
っていうのがあの。うん、僕の人生で大切な何かを教えてもらおうって思ってみればいいですね。
ああ、そう、うん、そういう感じだと思うよ、
はい、
だから結局その本からあの大切なことなんだろうっていうことをあの得ると、
うん、
いう目的だよね。
はい、
でもちろんだからそのね、小説とかはまたちょっと違うっていう話だったわけ、
うんうん、
あれは、ね、あのその速読のさ、あの講座の中で言ってたんだけど、よくある質問で、じゃあこんなにね10分で読めるんだったら小説バリバリもう読めるってことですよねって言ったら、読めはするんだけど小説そんなに急いで読んで楽しいですかっていう。
そっち、そのイメージなんでね。
そうそうそうそう。っていうこと言ってたね。
なんで楽しいのかなって。うん。
で、あとね、あ、そうそう、あとこういうのも言ってた。あの、やっぱ人間、新しい情報ってなかなか理解できない。全く新しい、今までなんか全然経験もしたことのないような情報っていうのは、やっぱり自分の中で消化するために時間かかるから、そんなね、10分でパッて読んだところで理解できない。特にそれは、うん、あの、だからそういう本を読む、自分が全く知らない未知の分野のものを10分で読めるかって言ったら、それは違うと。
うん、
やっぱり自分のそのバックグラウンドにあるいろんな情報があって、その上でそれと結びつけると、この本が、あ、それはその結びつけると本の内容を理解しやすい。
うん、
だからその専門書とかを10分で読めはするんだけど、じゃあ10分でその専門書を理解できるかって言ったら、それはバックグラウンドがないとできないと。
確かに、うん、
っていうことも言ってた。
まあ、本に限らずだよね。話聞いたって全然自分の枠の外の話言われたら、うん、はって言って分かんないで。
うんうんうん。
うん。中京さんは前世どっかの星からやってきましたって言われても、はみたいなね。
うんうん。まあ、そういう話好きだけどね、俺も。
好きです。じゃあ10分で分かるタイプですね。
俺は、あの、はい、もう、1分で飲み込みます。
1分で飲み込む。素晴らしい。なるほど、確かに。じゃあ、本を読みましょう習慣ですか。習慣ではないか。僕でもさっきの話聞きながら、ふと、あ、もうさっきの話って言ってもずっと前に戻っちゃいますけど、思い出したのが、僕も本読めないと思っていたんだけど、
うん、
アメリカに行った時ですわ、
うんうんうん、
1年目の時にうちの母親が龍馬が行くを送ってきたんですよね。
お、
千葉龍太郎の龍馬が行くの5巻を送って、3巻ぐらいだったかな、
うん、
なんか送ってきて、でそれを、僕は本好きじゃないし、歴史なんてもっと理系の人間だからもっと好きじゃないから、
うん、
あの来たんだけど、ポンって置いてたのね、
うん、
でも1年目の時ってもうずっと英語漬けじゃない、
うん、
ある時日本語が見たくなってなんだろうね、わかんないけど、で田舎だったから日本語がないんですよ、今の時代とまた違うからさ、
うん、
ネットも ないし、まああったけど、うん、あの今のようなネットじゃないし、
うん、
あの日本語のものってこう自分の身の回りあさってもないわけ全然、
うんうんうん、
でその龍馬が行くしかなかったから、
うん、
昼朝でも昼でもそうなんだけど、昼ご飯とか食べてカフェ行って帰ってきて、寮生活だったから、ね、カフェ行って帰ってきて、うんうん、寮の部屋に行った時にコーヒーをいつも入れてたんだけども、その時のなんか30分間だけちょっと見ようみたいな感じの、
うん、
30分休憩みたいな感じで読んでたんですよ、
うん、
で30分やったらやめて、30分やったらやめて、さっき言った通り一字一句読むタイプだから、
あ、うん、
でも幕末の志士の名前とか全然わかんないしさ、なんか漢字ばっかりだし、
うんうん、
よくわかんねえなとかと思いながら、でもとりあえず読み進めようみたいな感じでやってて、で30分経ってやめて、
うん、
っていうのをやってたら、だんだんだんだん30分が1時間になり、1時間が2時間になり、まあ、4時間まではいかなかったですけど、
うんうんうん、
なんかそういうふうにどんどん長くなっていって、結局3巻読み終えて母親に続き送ってくれって言って、
お、読めるじゃん。じゃ
あ4巻5巻が送られてきて、で、あの、うん、で終わりかと思ったら、さっき言った通り日本語読みたいんだけど、習慣できてるんだけど、習慣になってたんでしょうね、
うんうんうん、
それしかないから、また1巻読み始めて、実は僕龍馬が行く何回も読んでる
あ、そうなんだ、
いいローテーション、それしかなかった。
お、
1990年91年の話ですね。
うん、
だいぶ前ですけど、
やっぱりなんかね、そういう環境もね、あるよね、なんかそれしかない、うん、それしかやることがない、なやることがないって言ったらあれだけど、なんか、うん、もうそれをそれしかない ていう状況になったら人間それしかやるしかないからね、うん、だからそれできちゃうんだよね、
楽しみ
だと思っても、
うん、全然言いながら全然違うことを今ひらめいちゃったんですけども、そうやって日本語を読みながらも、じゃあ本読まなかったかって言ったら、大学1年生の時はずっと英語の本読んでたね。寝ずにっていうか、寝れずにずっと。もうこれって1年目睡眠時間 1時間半ぐらいだもん。
いや、そうだった。
仮眠だけで戻るみたいな感じだった。かといって全然寝てないから、そんなことないですよ。ライブラリー行って、読みながら寝落ちしてることとかももちろん何回もあったけど、
うんうんうん、
もうそんなだったな、1年目の時はもう全然なんか読むの進まない、もともとね本読むの得意じゃないから、
うん、
英語になったら早くなるかってそんなことないからね、
ないね、うん、
で分かんないからなおさらそんな、なんていうかな、こんな風に何その塊で見るなんてもう持ってるのかだから、一文字一文字読んでたし、
うん、
全然読めないから、
うん、
単語も分かんないからそうやってやってたし、っていうのを今思い出しましたね。でもそうやってやってたのもやがて少しずつ読めるようになるもんね、確かにね。
うん、そうそうそう。でね、今アメリカの話が出てきたけど、その速読の先生が言ってたんだけど、
うん、
その人は大学の教授なのよ。今、
うん、
でアメリカでは、まあ、アメリカっていうか西欧では本読みの授業があるらしい。
へえ。
日本ないでしょ。
一応
国語で本読みはさせられるんだけど、
うん、
本を読む技術をこう教える授業があるんだって、
うん、
でもうそれを小学校とかもう低学年からこうやらされるんだって。だから向こうの人は日本の人よりも読むのが早いらしい。
すごい、そういうのあってほしかったな
ね。でそれ本当かなと思って自分の妹のほれ旦那カナダ人いるでしょ、
はい、クリスね、
うん、彼に聞いたら小学校はちょっと分かんないけど確かにでもあったって言ってた。
うんうんうん、
そういう授業、
本読みの授業が、
そうそうそうそうそう、スキミングとかいう、
スキミングね、はい、
うん、スキミングとかっていう技術を学ぶなんていうの、学ぶらしいよ。
英語学校の時やったな、スキミングって。
うん、そう、うん、日本はそれやらないでしょ。
じゃないね、
うん、ないってこと。日本はもうどっちかって言ったら一字一句音読してやらないと、うん、ダメ、そうじゃないと、うん、こう頭に入らないし自分のものにならないっていう風な教え方ずっとされてるんだけど、でも研究結果によると、うん、音読してもパッパッパって読んでも理解力変わらないんだって。
うん、これ僕の、友達で、その僕のビジネスの師匠のところに行ってる時に出会った国語のスペシャリストのね、
うん、
おばちゃんちと怒られちゃうな、女性の方がいたんですけど、
うん、
でやっぱりだから本を読めないって話はずっと昔から言い続けてるんで、
うん、
呪文のように言い続けちゃってるんですけども、それを言い続けてたらある時にお昼休みになった時にお昼ご飯食べたら帰りに、そのなセミナー会場に戻る前にちょっと一緒に本屋さん行こうって言われて、
うん、
で本屋さん行ってこれ読んでみてって本を適当にパッと渡されて、
うんうん、
読んだわけですよ、うん、ものの 2,3 分だけなんだけど、
うんうん、
あ読んだって別に声出すわけじゃなくて読んでみてって言われて、
うん、
今読んでみてどんな感じって言われた時に読んでみてって言われたから、
うん、
一生懸命例えば国語の授業の時にこうその音読が回ってくるじゃない、
うんうんうんうん、
回ってくる時に大体順番でいくと俺この辺だなみたいなのがあって、もう、ま、みんなが話なんか読んでんだけどそんなのなんか全然入ってこない大体この辺かなみたいなのを 一生懸命先読みして練習してて、
うんうんうん、
で実際自分の番が来た時にかあの読んでそのなんかたどたどしくならないようにとかつまんないとかいうふうにスラスラ読めるように一生懸命一生懸命読んで、で、はあ終わったっていう感じの、でその読んだ箇所の意味なんか全然理解してなくて、
あ、
うん、っていう感じですっていう話をしたんですね。今ちょっと読んでみてってどんな感じって言われて、
うんうんうんうん、
それ言ったら、そうなんだって言って、うん、でそれはね、あのレベルなんとかのなんちゃら感じたらですとかって言われて、全体像知らんからよくわかんないんだけど、うんうんうん、その国語のこうレベル段階があるみたいで、
うんうんうん、
だからどういう状況かっていうと、その子供の頃に親に読み聞かせとかをしてもらえてなかった子がこういう感じになるっていう話を言ってて、
あ、読み聞かせなんだ。
そうで、読み聞かせがあとはいえ、例えば僕の弟とかは同じ環境で育っていて、でそんな読み聞かせとかもなかったはずなのに、同じようにだけど弟はそこをクリアしていけてるんだけども、
うん、
だから読み聞かせがあったかないかが一番問題とかじゃなくて、だからそんなような感じですっていうやつだったっけ。でもね、どんな症状かっていうと、だから言葉を一語一語こう追っていっていて、その言葉だったりとかその単語の感覚ニュアンスとかを掴んでない、感じられないっていう状態なんですって言われて、
うん、
でそれの意味もよく分かんなくて、ふん、そうなんですねみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
で、あのこれをやってくださいって言われたのが、子供がちょうどその時ちっちゃかったから、
うん、
0歳、1歳、2歳だったから絵本のやつがあるじゃないですか、子供用の絵本、
うんうんうん、
何でもいいんですけども、なんか絵本集みたいな50巻ぐらいのやつをヤフーオークションで探して、
うん、
それを買って、セットで買って、
うん、
で、あのフランダースの犬でもいいし、なんとかでもいい、何でもいいんだけども、そういうような絵本のやつを、うん、あの子供に読み聞かせしてみて、
うん、
でその絵本を見てもらうと分かるんだけど、あの文章がこう書いてないよって言われたわけ。
うん、
ポーってあのダダダダダって一文字一文字の文章になってなくて、
うん、
絵本の本って単語単語で単語スペース単語スペースになってるんですよ。知ってました？
あー、そういうのあるね。
はい、
子供用のやつでしょ。
子供用のやつ、はい、
うん、
でその単語スペース単語スペースの漢字をその読み聞かせしてもらっていると、その音の感じだったり単語だったりとかのなんか温かさだったりとか、なんかニュアンスだったりとか、そういうのを学ぶんですって、そこで。
お
しかも単語ごとになってるから、ちょうど今チョイコさんが言ってくれたみたいに一字一句読んでいくんじゃなくて、一番ちっちゃいブロックになってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
だそれで、でさらにこの文章になっていくんで、それの上下になってくるから、まず最初単語最初単位がそれ感じれるようになって、無調教さんが言ってみたいな一文があってみたいな風に次になんか流れていくんだろうなと思うんだけど、読み聞かせをあの子供ちっちゃかったらちょうどいいから、
うん、
自分のためにね読み聞かせやってあげてみたいな感じの、
うんうんうんうん、
で1巻から50巻まで全部やって、そういうのを2週間、うん、何週間やったかな、はい、でその次、それできたら次はこうで、その次はこうで、次が出て言ってくれてたんだけど、全然覚えてなくて、
うん、
僕はあの絵本の読み聞かせで終わったんですね次のステージステップに行けてないんだけど、
うん
うん、でもそれをあの50巻やりきった後はやっぱちょっと感覚は変わってた、なんか、
うんうんうんうん、
ちょっと言語化できてないけど、
うんうんうんうん、いや、やってたら多分あの読めるようになると思うよ。あ、で、あと一つ言ってたのが、まあ、いろいろ言われてるんだけど、あの本読みはスポーツですって言われた。
おお、トレーニングなんですね。
トレーニング、
うんうん、
で、あのだからトレーニングしたら誰でもできるようになるって、
うんうんうん、
その講座の中で言ってたのはね。
なるほど。
トレーニングしたら誰でもできるけど、その時これは別の講座の人だったんだけど、別の講座の人もなんかこの講座を受けたっていう話してたわけで、その人も 本当に10分で読めるようになったんだって、うん、若い子なんだけど、
はい、
けど最近ちょっと怠けちゃってみたいな、あんまり本読みしてない、で今10分で読めるかって言ったら読めなくなってるって。
なるほど。
だからこれトレーニングなのよ、
うん、
だから今のクーリーの話聞いてたら、あれをずっと続けてたら本当に読めるようになったと思う。
次のステップとかもね含めて、
うんうん、
あもっとその階段をちっちゃくするんだったらね、へえ、もう何十年ぶりぐらいに連絡してみようかな、あの後なって。そっもう読めるようになってると思ってましたよって言われそうだけど、なんか、ね、とっくにあの時からやってれば、もう今なら、あ今長教さんが言ってくれたみたいに、そうです、僕10分なんですよ、まあ10分まではいかないんだけど30分で読めるようになったんですよとか言えたのにね、なんかね。
いやでもなんかね、自分がこうなんていうの、欲しい情報の載ってそうな本とか、なんか興味が湧くような本をまあねから始めたらいいんじゃないかなと思うよ、
うん
うんうん、俺もうそんな本がもういっぱいあるもん。もう
最近どんな本ですか、タイトル。
タイトル、いやもう全部ダイレクト出版から送られてくるやつなんだけど、
マーケティング本でね、
マーケティングとか、あとビジネス、まあね、ダイレクト出版だからほぼもうなんかマーケティングだね。
面白いね、やっぱそういうところに興味の何て言うのかな、矢印もやっぱりよく分かる、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、
うんうん、
分かりますね。僕もちょっと今本持ってきていいですか。
うんうん、
なんかつないでおいてください。あ聞こえていますから。
そうだから、どんな本があるかというと、まあダイレクト出版、ほれね、なんだっけ、J ・エイブラハムとかさ、あとダン・ケネディ二大巨匠が結構大きくね取り上げられてるんだけど、
そうですね、
2人の書籍を中心に結構いっぱいあるね。なんかダン・ケネディのやつでいくと、なんか世界一シビアな社長力養成講座みたいなさ、そういうのとか、あと J ・エイブラハムの有名なやつで、なんかなんだっけ、ハイパワーマーケティングっていう本があるんで。
あるある、僕も持ってる、
うん、あれ名著って言われてて、
はい、
それもあるし、
持ってるけど読んでないね。
俺も1ページだけ読んだ。
そういうとこですよ、そういうとこです。じゃあもうそれを仕入れたら億万長者ですね、長居さん。
そうそうそうそう
そうそうそうそうしましょう。あそうですか。じゃあ長居さん1個本プレゼントしていいですか。
あいいんすか。
あでも多分マーケティングじゃないから読みたくないかもしれないですけど。
なんていう本ですか。
それでもいいですか。
はい、
今僕の手元に2冊ある本があって、2冊ある本があって、あ全然面白いですよ。だからね、あれが違いますね、興味がね、
うん、
はい、僕の場合これです、はい、見えないね、
見えない、命の値段、
命、ああ命の値段っていう本が2冊ありまして、
上下みたいな感じ、
これ1冊あります。うん、同じ。
ああ、おお、
波川さんっていうね、知り合いの方なんですけども出した本で。
ああ、そうなんだ、へえ、
はい、でこれ、あこの本は幸せな未来への招待状だって書いてありますけどね。
お、
今の君に伝えたい心の燃やし方、ぜひ絶賛発売中なんですけど、オーダーしたんだけども、この人の秘書じゃないんだな、なんだろうな、沖縄で会って、
うん、
たまたま会って、うん、本あげますって言って、
うん、
でもらったのがこれで、あこれ昨日オーダーしましたみたいな感じの、ね、
なるほど、
雑誌だと。で、もう一個がね、これですね。これ一冊しか持ってないんでプレゼントできないですけども。最強の俯瞰思考。
お
これ僕の親友、亀ちゃんが、ひろゆきくんが書いた本で。
おお
これはね、どっちの本も、こっちはね、何気に、あれですよ、世の中の仕組みを解いてくれているっていうか、
うん、
面白いなと思って。
あ、いいっすね。
ここで2つ。でもね、あと、僕、だから面白いね。だから興味が全然違うんだなと思ったけども、
あ、そうだね。
はい、僕の手もすぐ目の前にあるの、こんなもんだって。幸せにならなくったっていいんだよ。翡翠小太郎さんとかね。
ああ、逆説ね。
あと、ね、よくわかんないですけどね。
あ、いい。
全部捨てればとかね。
ああ、なるほどね。
面白い。
なんかさ、今そのタイトル見せられただけで、俺のマーケティング欲が出てくるね。
出てくる？はい。
なんかすごいタイトルつけるなってね。
あははは。
やっぱこう、なんだって思うんじゃんね。人って幸せにならないといけないと思ってるんだけど、それの逆説をこうタイトルでボンって書いておくと、なんだなんだって思うでしょ。
確
素晴らしいねと思って。
かに。すごいね。話してたらつきませんね。はい。うまく3編ぐらいに編集して。
これ
はい。
何
一
分
本。
やってる？これも。
いやー。そう、なんか、何分間で終わらすとかってないですけども、タイマーはあ
まあ
った方が
ね、
いいって
うん。
ない。はい。
一応なんか、俺がゲットした本だと、なんか30分って言ってたよ。
マックス30分ぐらいですか。
マックスっていうか、なんか30分配信
ぐらいがちょうどいいっ
ぐら
て。
いで、なんていうの？週1で30分ぐらい配信するといいよっていうことを書いてあって。
なるほど。
まあ大体そのぐらいが聞きやすいのかなって思ったりもするけどね。
じゃあ30分ぐらいのとこで切って次回続くみたいな感じ
みたい
か、
な
もう
ね。ああ、いいね。
静かにフェードアウトして勝手に終わっていっちゃうみたいな感じ。なんだこの番組はみたいな。まあいいんじゃないですか。で、次の時にその少しちょっと前ぐらいから始まってって、みたいな。
オッケーオッケー。それ行こう、それ。いいね。楽しいな。
いいところで、ああ、みたいな感じで。続くみたいな。
いいっすね。オッケーオッケー。それで行きましょう。わあ。今日、結局、3本ぐらい取れてるね、これね。
多分取れてんじゃないですかね。取れ
素晴ら
たか
し
十分ですか？大丈夫ですか？
い。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとまた準備して、娘の送迎に行かないといけないので、はい、この辺りで終わりたいと
お
思い
忙
まし
い
す。
ですね。はい。あり
お
がとう
はようご
ござざい
い
ま
ます
。
す。クーニーの今日の予定は何ですか？
ないっすね。
今日ない。
ぼっと、はい。
ぼーっとする日も大切ですね。
なんか埋まってた気もしますけども、全然覚えてないっす。
今日私は午後は、ギランバレー症候群の患者の会の集まりですね。
それはなんで、オンラインで？
リアルで楽しくやってます。
じゃあ、リアルでそんないるってこと？沖縄に。
いや、集まってるのはもう決まったメンバーよ。ただ月1で集まろうっていう話してて。
でも、だから何人もいるってことでしょ？
そう。いつも集まってくるのは4人ぐらい。
アクティブは4人だけど、何人ぐらいいるんですか？
たまに電話かかってきて、私、参加したいんですけど、みたいな感じで。たまに電話かかってくるのが1年に一遍あるかないかぐらいの感じ。だからいるよ。統計的にもいるもんだって。ギランバレー症候群って10万人に1人って言われてるから、
なるほど。
沖縄なんて100万人でしょ。ということは沖縄の中に10人はいるわけよ。 毎年ね、毎年10人発生してるって感じ。
毎年か、うん、僕一人出会った人いますね、
イランバレ
ー。はい、
おお。
で、あの本当リハビリやって治ってというか普通に、もうちょっと、もうちょっとだから長期さんと比べたら期間が短かったかな、
うんうんうんうん、
症状も含めて、はい、うん、
まあそんな感じの、
はい、OK、わかりました、
はい、対応やっております。はい、
素敵な日曜日を皆さんお過ごしください。
お過ごしください。それじゃあまた次回お聞きください。
お会いしましょう。
はい、
アジア、
シーユ
ー、バイバイ。